野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。
はい、
今日はですね、
うん、
なんとツイッターのことについて。
ツイッター、スノーさんがやらないと断固言ってるツイッター。
何それは。
はい。
まあこれを聞いてスノーさんがちょっと考えてくれるといいかなということでやってみるっていうのもあるかもしれません。
はい、
あったかのです。なんと今週ですね、今週は先週か、先週なんですけど、なんとコンタクトレンズをなくすという惨事に遭いまして。
コンタクトなくしちゃったの？っていうか、コンタクトなの？
コンタクトなんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
はい、
で何ハードソフトを使い捨ていろいろあるじゃないですか。
あ、ハードなんですけど、普通の。
あ、ハードなんだ。はいはいはい。
で、禁止で乱視なので。
あ、一緒。
で、すごい、新聞の字なんかですね、
うん、
3センチぐらい近づけないと、顔から3センチぐらいに持ってこないと見えないぐらい、超マクロ体質なんですけど。
俺もそこぐらいになってんのかな。最近裸眼でそんな試したことないからあれだけど、
眼科行くとですね、
うん、
一番でっかい札を、
うん、
もう2メートルぐらい離れて見るのじゃなくって、
はいはいはい、
はい、右左手刺すのを普通2メートルぐらい離れてますよね。
はいはいはい。
そうじゃなくて、もう検査する人が一番でっかい、C の字っていうんですか、
はいはいはい、
あれをもう手に持ってどんどん近づいてくるんですよ。
はいはいはい。
それで私が、あ、見えますっていうのが大体1メートルも、1メートルないですね。
1メートルない、
50センチぐらい。ところ来ると、あ、見ますとか言って右とかって言
ってる。なんだ、視力ではいくつなの？
今いくつって言われてないんですけど、0.04 とか3ぐらいですね。
そうなんだ。メガネは？
メガネもね、してるんです、うん、だから朝もう出かける準備して、
うん、
ポン、朝はメガネなんですよ、起きたらね。起きたらメガネなんですけど、
はいはいはい、
で、顔洗って、
うん、
で、コンタクト入れたら目が覚めます。
ああ、なるほどね。あ、うん、なんかわかるような気がする。
ぼやっとしてるのがパッと見ますから、
うんうん、
それやっと目が覚めるんですけど、
うんうん、
まあ、夕方夜と来て、まあ、パソコンやって、
うん、
夜寝る時に外して。
そこまでしてんの？
そうしないと見えないですから。
だってメガネあるんでしょ？
いや、メガネはでダメですもん。
あ、うん、そうな。
メガネもね、0.4 とかぐらいしか見えてなくって、
うん、
で、乱視の調整はあんまりしてないみたいなんで、
うん、
で、今回、2日ぐらいメガネだったんですけど、
はいはいはい、
パソコンも10センチぐらい近づいてみないとわからないし。
怖いね。
うん、だからそれでなんかまた眼圧が上がっちゃって、
うん、
ちょっと目の奥が痛いみたいな感じで。
あ、それってのに眼圧が上がってるの？
なんかね、その2日2日なくして2日後に、
うん、
2日3日後か3日後に病院行ったんですけど、
うん、
その時に眼圧測ってもらったら、やっぱりいつもよりかなりあったっていう。
へー、うん、
それがですね、まあ、なくしたんですよ、なくしたっていうのが、
うん、
なんと昼ご飯を食べてるときに、
うん、
茶碗で普通に白いご飯食べてたんですね、端持って。
はいはいはい。
そしたら、ちょっと右手の持ってる端が、
うん、
ちょっと、持ってる手がちょっと左に当たったかなと思ったら、パンってなくなっちゃって。
ああ、あるね。なんかぶつけたりとかね。
うん、そうそうそう。ちょっとなんか乾いてたんか知らないんですけど。
うんうんうん、
で、普通コンタクトって大概探せばあるんですけど、
うんうん、
もうその日に限って全然なくって、
うん、
でもこたつも引いてる、ふかふか布団のところで、
うん、
としてしまったもんだ。
なんかやばそうな感じね。
そうです。もう全然見つからなくって、うんうん、で、まあ、に戻る時間になったりして、たんで、もう戻ったんですよ、うん、もう諦めて。
それどうしたの？片 片方だけ入れて、
いやもうメガネにして戻ったんですけど、うんうん、そしたら帰ってから6時ぐらいだったんですかね、
うん、
6時ぐらいに帰って、まあもう一度で、あの父がね一緒にご飯食べてたんですけど、
うん、
なんか一生懸命探してくれたんですけどやっぱりなくって、
うん、
で、もうこれ考えられるのはお前のカバンの中しかないっていうことになって、
はいはいはいはい、
うん、まあ、近くにねカバン置いてたんですよ、
うんうん、
まあ、そこもパッと見たんですけど、
うん、
まあないって言うんで行ったんですけども、うん、父がどうしてもそこを探せっていうもんですから、
うん、
探してみたらなんと中であったんですね。
カバンの中入れてメガネして、
そうなんですよ。
持ってたん
だ。うん、でなんか、うん、もうカメラバッグと貸しているトートバッグの中で、
うんうん、
6時間壊れもせずに無事だったみたいで。
そうか、カメラやなんや、うん、いろいろ突っ込んでたもんね。
そう、まあ一応柔らかいもんとか。しか入ってなかったんですけど、
うん、
うん、それで一応無事っていうことが確認されまして、
お
でもまあすぐねするのはやっぱり傷とかついてたらいけないっていうことで、
うんうん、
2,3 次の日そ2日ぐらい経ってからまあ病院行きまして調べてもらったら大丈夫ですよっていうこと
で、ああそうなんだ、ちゃんと調べたんだ、
やっぱねちょっと目にね傷ついちゃうと大変なんでね、
ああそうだね、
うん、でまあ、
うん、は
その2日間がね、まあ、ほとんど 寝てるんじゃないかっていう、
そうなんだ、
やっぱ気分と顔が寝てるぞっていう感じで、どうしてもなんか目が半開きになっちゃうんですよね。
へえ、そうなんだ。
そう、それでなんか会社の人からはそれ食べちゃったんじゃないのとか言われて、ご飯と一緒に食べたんだよとか言われちゃうし、はい、コンタクトは食いません。
あ、なるほどね。いや僕も昔ハードだったんですけど、
そう
ん、うん、でその中ねぶつけてこう外れるっていう経験を何回かしていて、
うん、
意外と最初に見たところにあったりしない。
そうなんですよね。
散々最初見てないなと思って他をどんどん捜索範囲を広げて、結局最初のところにあったみたいなのとかね、
うん、よくぞ踏まれずにあったなっていう感じで、
あとは一回はね、うん、自分の胸の下ぐらいかな、
あ、はいはい、
の洋服に引っかかってたってい
う、あ、そういうことは多いですね、うん、
あったね、
ね、
うん、いや
ポケットに入ってたりとかね、たまに、
あ、ポケットも一回ある、
あ、ね、
あるある、うん、それも諦めてたね、
あとね、顎にくっついてたりとか、
あ、顎はないけどほっぺはあったかな、
ありますよね、見ないから鏡に映してみたらあったって感じね、
あ、なるほどね、うん、いや僕は今使い捨てか、まあ普段はメガネにしちゃったんで、はい、
あ、そうですか、うん、
でも長いのねやめた方がいいよ。
そうですか、
うん、帰ってきたら外してメガネに変えるっていう、
あ、
うん、それは言われた。
そうですか、
うん、え、今ハード特に
ないですけどね、
ん、
うん、特にはそういうふうなこと言われないんですけどね。
あ、そうなんだ。え、だって、うん、
これだけ悪いとやっぱりしてないと何も動けないっていうの分かってらっしゃるのか。
それ十何時間になるわけでしょ。
そうなんですよ。
それそういうふうに言った。
いやまあ一応だからこれ作ったのはもう 4,5 年前になるんですけど、
あ、それはもう危険、ブブー、あ、でも検査してるのか。
そうなんですよ。でまあ一応作り直したらどうですかとは言うんですけど、
うんうん、
あまりこうもう作り直しなさいって感じではなくって、
あ、そうな、
うんうん、
うちの名車行ったら多分その即ブブーだよ。
あ、そうですか。
確かハードってそんなに持たないはず。3年つったかな。
まあ、はっきり何年とは言ってないからかもしれないんですけどね。
あ、
だからまあ香川県にいる時に作ったので、
お、それは、うん、よくないかも。
そうですか、
うん、
ちょっと話してみようかしら、うん、あのんで、まあ、一応選ぶ時に酸素特化性とかいうのが高いのは選んであるらしいんですけど、今回ね、なくす前にね一回その先生のところ行って、
うん、
ロガンスとか調べた時に、まあ、コンタクトの話にもなって、
うんうん、
まあ、あの技師の人かな、技師の人かなんかが、
うん、
コンタクトいかがですかっていう、まあ、一応聞 聞かれるんで、うん、いくらですかって聞いたらなんか1万5000円固めとかって言ってたってね、
うん
うんうん、まあだからね、まあ来年ぐらいにはね来年の目標が早くも
そうね、
マクロレンズよりも早く買いましょうって感じですね。
4年5年たら そろそろって感じじゃないかな。で僕はなるべくそのつけない時間を増やそうと思ってメガネ。
ああ、そうなんですか。
ハードの時はねメガネすら持ってなかったの。
それちょっと困りますよね。
だから高野さんみたいに朝つけたらもう寝るまで、で夜中とかまでやってたから。
あ、そうですか。
下手したら20時間とかつけっぱなしって
言
ったんだけど、もう即 NG だね。それ言う、なんだっけな、買い替えの時だったかな、じゃないや、使い捨ても欲しいと思って、ハードもあったんだけど使い捨てもと思って、あれなんだっけ、受信しないと買えなくなったじゃないですか。
あ、そうみたいですね。あの高度医療なんだっけ、コード、なんか心臓のペースメーカーと同じ扱いになってるっていう。
あ、そうなの？それは知らなかった。
あの、その、眼科にあるポスターに、うん、なんか医療機器として心臓ペースメーカーと同じ扱いになってますみたいな。コード管理医療器具かな？なんかそんな風になってるらしいですね。
で、それ、受けないと買えないのでって言って、あの頃は新横浜のビッグカメラの中にビッグコンタクトだったかな、はい、なんかそんなのがあって、はい、まあよく行っていたのでついでに買ってこうかなと思って行って診察受けるわけですよね。で、まあ目に異常はなかったんだけど、問診の中でどれぐらいつけてますかって言って、まあ正直に全部答えてたら、うーんってもうそれはすぐ改めてくださいって言われて、でレンズ自体もまあいいけど早めに変えましょう。でまあ今回使い捨て買われるんであれば、ちょっとしばらくそれで過ごしてハードは買い替えた方がいいと思います。
なるほどね。
で、でまあでメガネないって話をしたんですよ。
はいはい。
たらもうそれはすぐメガネ買いなさいって。
そうですよね。うん、私不安ですもん、メガネも持ってないと本当。
あ、そうなんだ。
うん、
そのもうでもね、何年だろう。まあ度が合わなくなったっていうのもあるし、なんか曲げちゃったかなんかだったかな。
ああ、なるほどね。
でもう全然使わないからいいやと思って新しいの買わずに、もう6年7年とかそんなぐらいメガネなしの生活を過ごしていたんですが、まあでもあんまり長い時間じゃなくて、
そうですね、
入ったら外してメガネに変えて、その後はメガネで過ごせばコンタクトの時間って短くなるのでそうしてくださいって言われて、
で
確かにね目の調子が良くない時があったんですよ。でまあメガネにしたんですけど、
あれですか、あのもうメガネもコンタクトと同じぐらい度が出ます、半助さん。
うん、僕もね、0.0 いくつだと思いますよ。
ああ、そう。
だけど。
もうレンズよりやっぱりメガネすると、やっぱ視力は落ちるっていう感じですよね。
コンタクトより？
コンタクトより、はいはい。
逆、僕は使い捨てにしちゃったから、ハードの時は、ああ、だからハードとメガネって比べてた時期がないのかな。で使い捨ては乱視が入ってると、
はい、
ぴったりくるのはない。
あ、やっぱそうなんだ。私もこの間あの使い捨てとかどうなんですかって聞いてみたら、いやあなたの場合はハードしかダメですみたいな感じで言われたんで、やっぱ乱視があるとね。
そう、乱視用のもあるのはあるんだけど、
はいはい、
何枚か何枚っていうか何組か、だからレンズで言って6枚くらい試しにくれたんですよ。
あ、はい、
乱視用っていうやつがね、はい、で要はレンズの厚さが少し違うんですよね。一箇所だけこう厚いところがあって、そこが必ず下に来るように になっていて、その卵子のあれを調整するらしいんですが、
はいはいはい、
なんかね気持ち悪い感じがする、うんうん、つけてて歩いてるとなんか歪むってことではないんだけど、なんかつけててあんまり違和感があって、で菌糸だけの矯正で卵子のあれが入ってないやつのタイプで、一番強いやつにした。
うーん、なるほどね。
けどねやっぱりハードの方が像がシャキッとした感じ、
そうですよね、
うん、ソフトの方が、うん、ちょっとそれはねソフトの使い捨てとハードのコンタクトは併用してた時期があったんで、ハードをつけるとなんかこうシャキッとして、ソフトだと少し、まあそれだけしてるときは気がつかないんだけど、ハードに付け替えたときになんか、おお、なんかくっきりはっきりって感じとかってたんで、
うん、まあ、
今そのハードを使わなくなってメガネと使い捨てだけなので、あんまり気にならないけど、だから、使い捨てだと度が少し弱いのかな、メガネ
は。ああ、なるほどね。
うん。な感じですが、まあでも、使い捨ても楽っちゃ楽ですよ。
そうですよね、
うん、
やっぱり予備があるっていうのがね、安心といえば安心ですけどね、
うん、そうそうそう、それがあってね、
うん、
そう昔ね、ハードだった時代に、
はい、
スノーさんと同じ会社だった時に何人かで旅行してたとかいう話をしたと思うんだけど、その時にね、泊まった宿に温泉プールがあったのね、
はい、
でもう夏終わり秋口ぐらいだったんだけど、うんうん、まあ、温泉室内の温泉プールだったのもあって、
はい、
入ってこうかみたいな感じで行ったんですよ、
うんうん、はい、
でプールとかって、メガネの人ってどうするの？
いやでも結構もう外しちゃってしてる人多いですよね。
おでも不安じゃない、なんか見えなくて、
うん、
でねなんかすごい適当でもう いやと思って入っちゃえと思って、コンタクトしたまま入ったの、うん、
あはい、
で、要は目を細めて入ってたら大丈夫だろうなって思って、
うん、
で平気だったの意外に、落ちずに、
はい、
で、潜って、まあ、目を開けつつも遊んでいたんですが、
うん、
なんかの時にね急になんか横から人が来たのかなんかで、はってびっくりして目開けちゃったら、ね、ボロンって見事に落ちて、
あそうか
水の中とかしたらもう分かんないじゃん。
そうですよね、
あもうこれアウトっつって、うん、それからなんか使い捨てだとか思って、
うん、私もだから水泳あんまりしないっていうのはそういうせいもあるんですかね。あんまりっていうかしたことないっていうか、まあ、
うん、
中学以来やってないですね。
あそう、
うん、
あでも結構多いよねそういう人ね。
そうですね、だからそういうそれ考えちゃうと、
うん、
うん、やっぱりちょっと水泳行きづらいなっていう。
ああなるほどね、うん、そうでもそんなことを言いつつ、
はい、
使い捨てにしてから、あでも言ってるか、
うん、
使い捨てにして、まあでも使い捨てでもつけて入ったらよくないんだろうけどね。
そうですね、
うん、うん、はい、まあなんか、うん、
はい、まあこれから目を大事にしつつですね、はい、まあ来年の目標が早くも、
うん、
マクロレンズより自分のレンズを買いましょうっていう、
はい、多分目は大変ね、交換効かないからね。
そうですね、
傷つけないうちに、
はい、
早めにお買い、買い替えしていただければと思います、
はい、はい、
だいぶ前置き長くなりましたが今週はメガネの話じゃなくて、コンタクトの話じゃなくて、
はい、
ツイッターの話、
はい、
いきたいと思います、
はい、
ですか。
そうですね、
は
い、ここのところずっとあのポスト作業の作業ばポスト作業
ポスト
カードポストカードの作業ばっかりしててですね、は
い、郵便配達でもしてんのかと思いました。
まああのでまあそれ以外はなんか気がついたらほとんどツイッターばっかり見てたという
そう
私なんですけども。
結構遅くにやってない？
そうなんですよ。だからその作業してる合間に合間にやっちゃうんで、
うんうんうん、
見ちゃうんで、
うん、
遅くなっちゃいますね、どうしても。あと寝る前とかね。
ああ、なるほどね。
だから。
なんか、結構寝る前にさらっと見てこうかなと思うと、あれさっきなかったのに高野さんのが入ってるとかね。
そうなんですね。うん。
うん、
前はね、始めた頃はね、なんかパソコン閉じて、寝る前に iPhone 出しちゃって、
おうおうお
う、んでなんか寝る前につぶやくもんだから何書いてるか分かんない時とか。
なんだそりゃ。
なんか、うん。まあでも最近は結構なんかまとめて見ちゃいますね、パソコンの方でね。
うんうんうん。
そうで、最近になってからですね、まあ、Twitter の中だけじゃなくってですね、うん、なんか実生活といいますか。
うんうん。
リアルな方にもね、なんか面白いというか、役に立ってるのかもしれないということで、
うん、
ちょっとお話
し
して、うん、まあね、このポッドキャストね、お聞きの方なら、
うん、
結構もうツイッターやってますみたいな人ばっかりかなって私は思ってるんですけど。
ああ、いや、でもどうなんだろうね。スノーさんみたいな
人もいるから、まあ、スノーさんはや
ってない。から、もしかしたら、まだやられてない方もいらっしゃるかもしれませんが。
で、まあ、あの、まあ、自分がね、ツイッターやっててどう思うかなっていうところとか、まあ、
うん、
皆さん思ってらっしゃることかもしれませんが、ちょっとお話ししてみようかなということで。うん、
はい。
はい。で、まあ、さっきもね、あの話して、どんな時に見てるかって、まあ、私の場合ね、まあ、接客業で昼間はバイトしてるので、
うん、
その間はもちろん見られませんし。
うんうん。
でまあ、前はね昼休みとかにちらっと iPhone で見てたんですけど、
うんうん
うん、最近は夜にねまとめてやっぱりフォローする人が増えちゃうとやっぱり iPhone だと辛くなっちゃうっていうか。
ああそうね、
うんうんうん、Twitter フォンっていうのをね使っちゃうとなんかあれ200までぐらいしかフォローしない出てこないんですよねあれ。
ああそうなんだ。
最近の200200ツイートですか、
はいはいはい、
まあ、皆さんが喋ったのが200、うん、最近の200ぐらいしか出てこないんで、
うん、
まあ、全部見ようっていうかね、まあ、そういうちょっと前のも見たいなって時に見れなかったりして、うん、
はいはいはい、
うん、なんかまあパソコンで最近見ることがやっぱり多いんですけど、
うんうん、
でもやっぱり iPhone が、ね、あるとツイッター便利ですよね。
うんうん、
まあ、携帯がね携帯で見るツイッターがどうなのか私知らないので。
ああ、はいはいはい、僕もやってない、
うん、
っていうかもうあのね iPhone 使い始めたらね、ドコモの携帯なるべく使いたくない感じ。
そうですよね。そうなんですよね。でまあそう、その最近は本当 iPhone がツイッター、
うん、
ツイッターマシンとかしてるような感じ。
はいはいはい、
それで、まあ、やっぱり夜ですね、
うん、
そういう時に見て、
うん
うん、で、まあ、そのツイッター使ってね、いいなと思ったところは、
うん、
まあ、結構ね、物を作ってる人がたくさんやってるなと思って、
うん、はいはいはい、
なんかパソコンの中だけで楽しんでるって人じゃなくて、
うん、
まあ、写真撮ったり、
うん、
あと、をやってたりとか、
うん、
美術、絵描いてたりとか作品作ったりとか、
うんうん、
あとアートプロジェクトやってます、アートプロジェクトに関わってますみたいな人とか、
うんうん、
あと雑誌の編集やってますっていう感じの方が結構フォローしてるのに指導させてもらってる方に多いんで、
うんうんうん、
そういう人たちのね普段ちょこちょこどういうことを考えてるのかなみたいな、
うん、
ことが見られて、
うん
うん、そこはなんか、まあ、ミクシーとかねそういう時は結構趣味というか自分の好きなものでつながるというか、
はいはいはい、
とこだったんで、
うん、
でツイッターってもう普段からのつぶやきになっちゃうのでどうしてもその人自体が結構出てくるなと思って、
うんうんうん、
そういうものを作ってる人のプロセスがいつも見られるし、
うん、
うん、そこから自分がこう思うみたいなところも気軽にね、こう返したりとかできるし、
うんうん、
それはいいところで、うん、でまあなんか、うん、はい、でまあミキシーと比べちゃうとね、やっぱりグループっていうグループでこうはいろいろやろうみたいな、
うんうんうん、
コミュニティでいろいろやろうみたいな縛りがあんま今んとこないんで、
うん、
うん、そこも、
そうね、
うん、
うん、
なんかすごいミッチーって日本的だなとかって最近思い出して、
ああ、まあそうね、その SNS って言われているものっていうのは結局その招待しないと入れないみたいなところから始まってるから、結局最初はなんだ、招待され、うんうん、今もでも一応招待されないと入れない
ですね、はい、入れないと思いますよ、
うん、ただまあ結局その実名で、要は顔が見えるというかね、そういったところでこうネットワークを築いてるので、あまりこう、うん、なんて言うんだろう、いい加減なことはその中に、うん、含まれづらいみたいなところで最初は始まってたと思うんだけど、うん、それが広がりすぎちゃうと、もう、はい、そこら辺のあれが薄くなっちゃうというかね。
そうですね、うん、やっぱりどこメディアンナイトっていうことになってきちゃって、
ただそのツイッターだと結局自分が選んだ人の発言しかね、まあ、うん、あの名指しされた場合は見えてきますけど、う
んうん、
はい、まあ自分の思考に合わない人のやつをフォローしなければそれを見ることは、はい、まあ、うんうん、基本的にはないわけだし、そういった意味では本当に自分の好きな情報というかね、はい、自分に近い情報なんかをこう見て取れるし、まあ、気の合うような人たちのフォローをすれば、
はい、うん、
なんかそれでコミュニケーションを取るようなこともできるし、
そうですね、
いろんな使い方はできるかなっていう気はしますね、はい、なんかやっぱ発信するっていう一つのメディアとも取れるし、
なんかそういう、なんか今のところはそういう意識の強い人がやってるそうなので、
うんうん、
うん、だからそうやってなんかこれでつぶやきで発信しようっていう意識を、
うん、
意識の高い人がやってるので、
うん、
うん、あのそういう風に捉えられるのかなっていう感じがね、うんうんうん、そうじゃなく、まあ本当普段の何気ない暮らしのつぶやきみたいなの知ってる人もあるんだろうと思うんですけど、
うん、いや多いですよ、そういう人も
ね、え、うん、
やっぱそれで、なんて言うんだろう、単におはようから始まっても、もう寝る、おやすみとかもいっぱいあるし、そんなのが、こう、フォロワー同士でね、お疲れとかっていうような会話がその中で成り立っていたりもするし、もちろん、なんて言うんだろう、さっき高野さんが言ってたようなクリエイターさんが、僕が、フォローさせてもらってる中でイラストレーターさんがいて、あ、今日も何枚描かなきゃとか書かれてる方もいらっしゃるし、まあいろいろだと思いますけどね。
そうですね。うん、なんかそう、あとなんかツイッターやり始めてからなんかその、なんかフォローするっていうのがね、いまいちまだ慣れないというか、
うん、
うん、なんか結構、あの気軽にやったらいいみたいなことらしいんですけど、
うん、
なんかその例えば自分がすごい尊敬してる人とか、
うん、
まあ、その相手は知らないんだけど自分は尊敬してる人とか、
うん、
なんか、まあ、例えば芸能人とか、うん、そういう、まあ、一般名前が出てる人とかね、
うんうんうん、
でまあ、そういう本当に勝手にやっちゃっていいのかなとかって、うん、やっぱり最近も今も結構思うんですけど。
そうなんだ。だって、もうだってフォローされてる人なんて、ほとんど知らない人だよ俺。
うん。私もまあ存じ上げない人結構いるんですけど、うん、まあそれはそれで私が構わないんですけど。
うん、 うん、なんか一緒じゃない。
そうだ、そうなんだろうなっていうは思うんですけどね、うん、いざやろうとするとね、なんかいいのかなって今だに戸惑ったりするんですよ、ね、
そうなんだ。
うん、でなんか小関さんに、うん、なんかそういうのはいいんだよみたいな感じで書いていただいたりして、うん、いいのかって思ったりしてるんですけど、なんかやっぱ一言よろしくお願いしますぐらいは言わなきゃいけないんじゃないだろうかとかね。
ああ、いやでも逆にそういう人ほどね、いっぱいフォロワーさんもいるだろうから、
うんうんうん、
全員がお願いしますって言われても
困っちゃいますよね。
困っちゃうじゃないの。
まあその辺はね、そのツイッターの流儀というか、うん、そういうことなんでいいのかなと思いながら、
うん、
時々まあいいやってフォローしちゃうんですけど、
うん、だって、ね、そういうみんなやっぱり発信しようとしてるんだから、それを受け止めてもらいたいっていう人が圧倒的なんじゃない、うんうん、まあそれがなんだろう、ごく身内の人だけとやり取りした人は非公開にしてるしさ、なんか、まあ、非公開にするんだったらツイッターじゃなくてもいいじゃんとは思うんだけどね。いや、まあそれはいいんじゃないですか。だって、ね、うん、結構僕もいろいろフォローさせてもらってますが、はい、でもね、100超えるとね、もうわけわかんなくなるね。
そう、私も今100は超えないんですけど、うん、やっぱりちょっと、うん、全部は見らないなっていう感じにはなってきちゃってるかなって思うんですけどね。
なんかまあ全部を追おうとするのは間違いだっていうのをいろんな人は言っておりますが、
うんうんうん、そうです。でもなんかどうしても気になっちゃいますよね。
なる、僕はなる方、
ね、うん、でもこの次になんか話そうと思ってた良くないみたいなところ、ツイッター、
うん、
ちょっと良くないなと思うところとかっていうに入っちゃうんですけど、やっぱり全部読みたくなっちゃったりね、
うん、
読まないと気になっちゃったりね、
うんうんうん、そうですね、うん、僕はそっち派ですね、気になっちゃう派ですね。
そう、私も気になっちゃうね、ついつい見ちゃうと、もう時間があっという間にわっと見ちゃう、
過ぎるね、
うん、あの追っかけていかなきゃいけないんでね、いっぺんには全部出てくるっていうソフトもあるんでしょうけど、
そうね、まあまずこう自分が最後読んだところまで遡っていくのも結構時間かかったりするよね。
かかりますもんね、うんうんうん、その辺がね、あのちょっとあれ、あのちょっと時間もったいないなって後で思っちゃったりしますけど、
うんうん
うん、まあでもそのつぶやきの中でもね、そういう気軽なのも あるし、
うん、
本当哲学みたいなことをですね、
うん、
まあ、140文字ずわっと書いてくる、
うん、
書いてらっしゃる方もいるし、
うん、
なんかこういうことをつぶやきで書けるってすごいなとかって言っても憧れてしまうというか、まあ、私なんて割と昔から、
うん、
あんまり難しいことを言わんで、簡単なことで、
うん、
難しいところのニュアンスを言ってるみたいなことができんかなって思、いつもに思っちゃう方なので、
うんうんうん、
まあ、それでどんどん発言が簡単になったりするんですけど、
うん、
なんかそうやってなんかいろんな難しい言葉を駆使してなんかつぶやいてる人すごいなっていつも憧れちゃったりするんです。
ああ、なるほどね、うん、いやなんかね、難しい言葉っていうよりもなんかあの140文字の中で、やっぱセンス出るよね、すごく、
そうなんです
よね、あのうまくまとめられているとか、うん、面白かったりとか、
うん、
あれは見ていて結構、うん、こう気になる人っていうのがやっぱ何人か出てきて、
うん、
いやうまいなとか思う人もね、うん、結構いらっしゃるし、
うん、色があるっていうかね、その人の
歌
が、
うんうん、そうね、
うん、そういうカラーを当てはめて自分に当てはめてみるとですね、
うん、
なんかほややや出してるなって思ったり、うん、だからまあそういう人とね、自分どうしても比べがちになっちゃうんですけど、
うんうん
うん、まあそれは仕方ないなって思っちゃったり、お前の仕方ないなっていうところを思わなきゃいけないんでしょうけど、
うん
うん、やっぱつぶやいてる人がね、その実際やってるらっしゃることとか、
うん、
うん、なんか自分と比べちゃったりって時もね、うん、時々ありますけど、
そう、
まあその辺は、まあ、 それはそれという感じでね、見つかなきゃいけないなという、
うん、
まあそれはね、普段の生活でもね、いろんな、その人それぞれ置かれてる状況は違うので、
うん、
うん、あんまり一緒に、うん、まあ私は割合と一緒くたにして考えちゃう方なんですけど、
うん、
こうね、違うんだよっていうのを常に意識しとかなきゃいけないなっていうことを改めて、うん、思ったりすることなんですけどね。
なるほどね。うん。まあ、でも面白いよね。なんか、うまくこう、時間をね、須藤さんは多分そこなんだろうね。
そうですよね。
ハマりすぎちゃうから
やらない。うん、ハマりそうだからやらない
って、ね、って言ってましたからね。
うん。
うん、でも確かにそれは、わからなくもないというか、やっぱ気になりだすとね、全部見ちゃったりとか、やっぱね、あの人もツイッターやってたんだ、じゃあフォローしようかなとかっていう風になってっちゃうと、もういくらでも時間はかかるというか、費やしちゃうところなんで。
その辺がね、まあ、どうコントロールしていくかっていうのも、いい使い方を考えるっていうね。
なんか今2回目のこう盛り上がりみたいなことをよく言われますが、最初に、
うん、
昔だからもう2年も3年も前からやってる方はやっぱり1回ブームがあって、ただこうあんまりその時には広がりが今一つ、なかったという感じらしいですが、まあ、その時から言われてたのがなんかツイッター、まあ、ミクシー疲れみたいなのが騒がれたこともありますが、ツイッターもやっぱりそういうのがあったみたいですけど、だから本当にそこら辺はね、うまく利用して
こう、
それぞれマイナスにならないような使い方を考えていかないとね、
そうね、それぞれのね、あのサービスの良さっていうかね、そこを利用したらいいと思うし、なんかミクシーだったらやっぱり趣味とかですね、楽しい、いいことを中心に集まってる人たちが、うちわでワイワイやるっていうのが、あれですしね、なんか、ツイッターだったらもう、割と自分も、野心を持ってっていうんでしょうけど、そういうこともできるでしょうし、まあ、その時、それ、どう利用していくかですね、本当に。
だから本当にうまく利用したらね、こうリアルでいろんな人にとつながることもできるし、ただその止めどなくね、そうやって追っかけようとしたりとか、どんどん広げようとするといくらでも時間はかかっていっちゃうから、そうするとね、生活がおかしくなっちゃうとか、そういうことにもなりかねないので、まあ、それはインターネットとかね、いろんな、
そうですね、そういうところも
共通すると思うんですけど、
まあ私なんて特にずっと地方に住んでますので、だからそういう実際の場には全然反映されなかったりするわけですね、インターネットでやってることがね、往々にしてあるんですけど、全然もう普段のどういうんでしょう、パソコンじゃないオフラインの生活に全然反映されない場合が多いわけなんですよね。都会だと例えばミクシーで集まった人が集まるとかですね、ツイッターの、まあ、ツイッターで知り合った人と会うとかいうのが割合とすぐ会うみたいなことになると思うんですけど、地方に住むとまずそういう機会はないですし、よっぽどね、地元でやってるんだったらできるのかもしれないけど、まあこっちではそういう流れも全然聞きませんしね、のめり込むって言ったらこういう方がのめり込みやすいのかもしれないんでね、そこが難しいところっていうか、こうどうにかしたいなって思っていろいろやってるのかもしれないですしね、
でもあれじゃないの、わかんないけど、たまに出る大阪とか、そういった時に、今大阪とかってやったら、高野さん大阪にいるんですかみたいな話になるかもしれない。
まあそういうのがね、今後増えてくるでしょうし、まあ今まで書いてたブログとか、まあホームページもやったりとか、ミクシーもあれなんですけど、前のね、ペンネームで結構、皆さん認識してくださってる場合が多かったりしましたね。
ああ、なるほどね。
そのペンネームでしか呼ばれなかったりですとか、
ね。はいはいはいはい。
ただそこのところはねちょっと難しかったのな、
うん、
難しいなとは思ってたんですけどね、
うんうん、なるほどね。須藤さんの個展に来てくれたスキーム君とかアンさんとかって、なんか今新橋で仕事終わったみたいな、うんうん、ああじゃあ飲み行こうかみたいなことは結構あるみたいなこと聞きますけどね、まあそこら辺はなんて言うんだろう、近い人がやってるっていうところもあるかもしれないけど、
はいはい、うちの周りじゃねまずないんでねそういうことがね。
いやでもやってる人はいるでしょ。
いるとは思うんですけどね、まずあのそういう面でね、
うん、
見たよっていう声はまずないですしね、今まで。
そ
う
か、
うん、まあこれから例えばポストカード売るときとかに、
うんうん、
あのこのタコノブックラジオとかのクレジットは別の、
うんうん、
あの先にそれあのポストカード自体に入れるんではなくて、
うんうん、
んちょっとあの折り込みに入れてこうみたいなところはあるんですけど、
うんうん
うん、まあ、それもねあのそんなにないんで、
うん、
そういう反応もそんなにないんでね、まあなかなか、
うんうん、まあ、まだでもあれだね、逆に積極的に出てくことも考えていかないとあれかもしれないね、
うん、
例えばどっかで集まりとかっていう話があって、はいはい、もし行けるんであれば、ああ混ぜてとかっていう形でこう出てくとかっていうこともしていかないと、
うんうんうん、だからまあラジオのね関連では結構それもやってる時期もあったんですけどね、
うんうんうん
うん、まあだからこれからもねそれなくしてっちゃいけないなとは思ってるんで。
ああなるほどね、
うん、なるべくでも今の状況だとね年に1回出れるか出れないかなんですよね、
うんうんうん、
だからまあそれは大事にしていかないとねというところですけど、
ね、なるほどね、
うん
うん、まだその限られたその出ていくチャンスの時にどんだけ濃いものにするかっていうところ
だ
ろ
う
ね。
そうなんです、
うん、
まあ随分濃くなっちゃうと思うんですけどねその辺はね、うん、はい、
なるほどね。もうそっか、なんかこう気になるフォローしてる人とかっていますか。
あのブラックデザインさんって方がいらっしゃいまして、
ほいほい、
あのなんか自分でご自分で、うん、あのデザイン事務所されてる方みたいなんですけど、
うんうん、
なんかその方がねいつも紹介するあのデザインのものですね、うん、プロダクトっていうか、
はいはいはい、
それがすごい面白かったりですね。
へえ、それプロダクトデザインなの？
いやそうではないみたい、いろんなデザインなんかウェブデザインとかされてるみたいですけど、
うんうん
うんうん、なんか探してこられるっていうか、その実際自分のサイトで、
うん、
紹介してらっしゃるんですけど、
うんうん、
それの、こんなんウェブで紹介しましたよっていう、
うん、
つぶやきなんですけど、うん、それ読むとね、ほんと、これは面白いっていう。
へぇ。なるほど、ね。
方がね、いらっしゃるんですけどね。
うん
との方が見る、なんかね、そう、ラジオもね、お好きな方みたいなんで、
うんうん、
ラジオのことで来てくださった方なんです、うん、らしいんですけど、うん、あのラジオ
フォローしてくれてる人なの？
フォローもしてくださってますし、私もフォローしてるんですけど。
ああ、なるほどね。
まあそのデザイン今ちょっと探してるんですけどちょっと出てこないね、うん、その方がね、
うん、
でもなんかそのブラックデザインとおっしゃるだけあって、
うん、
なんか毎年作られてるでカレンダーがブラックとかね、ブラックでまとめてるとかね、
うんうんうん、
あこの方だ、うん、ちょっと今送ってみますけど、まあうん、この方ね面白いんですよね。
なるほどね。
あとはまあそうですね、あとはもうアートプロジェクトにたくさん関わられてる下山さんっていう方ですとかね、
うん、
もうすごいたくさんツイッターでね上げてらっしゃるみたいなんですけど、
うんうん
うん、
うん、
あとまあ、あのやっぱり小関さんの野球は気になりますね。
小関さんもだいぶ面白いよね、
うん、面白いですね。面白いし本当いろんなご存知で、うん、私もなんかいろいろまた相談させてもらったりして
そうなんだ
また相談に、うん、なんか円高だからマクロレンズ海外のサイトから買うと安いですかねみたいなことをつぶやいてみたら早速返していただいて、
ああなるほどね、
うんうん、でもやっぱり送料がかかるんじゃないかっていう結論だったんです。
ああはいはいはい、
うんうん、あとはあのサッシャさんですね。
ああサッシャさんね、
サッシャさん、サッシャさん、あのちょっと前にあれですかね、事業所分け行かれたみたいですね。
ああ、
うん、
あの会場からツイッターされましたね。
会場から生ましたね
はいはいはい、
うん
うん、
そうで、この間ワールドカップの組み合わせが発表されたんですけど、うん、で私あのいつも聞いてるラジオドーナツっていうね JWEB の番組がですね、
うん、
その、発表があった朝に放送だったんですけど、
うんうんうん、
あのそのワールドカップで、うん、組み合わせ抽選で、うん、日本と一緒になった組の情報を教えてくださいっていう、
うんうんうん、
メールのネタだったんですよ、
うんうんうん、
やっぱ普通こういうのだったらテレビとか見て、
うん、
でそれから検索して面白いのを送ったりするんでしょうけど、
うんうん、
私ずっとサッシャさんのつぶやきを見てまして
はいはいはい、
サッシャさんがいろいろこう、あこの組が日本はどことオランダと当たりましたみたいなつぶやきを書いてらっしゃって、
はいはいはい、
よしオランダだと思ってオランダとかねいろいろ調べて、
うん、
でもう結構その日はまあ休みの日だったので、
うんうん、
サーシャさんなんか3時夜中の3時ぐらいにもう放送されてたんで、あの、うん、つぶやきされてたんで、
うんうん、
でまあそれを、ま、あのそのままサーシャさんが3時ぐらいにこうつぶやいてましたけどみたいに、
うん、
メール書いて送ったらですね、
う
ん、見事読まれてまして、うん、昨日なんと T シャツが届いたりですね。
すごい
なんかすごい
もらったの、
もらいました。
へ
え、おかげで
そうだった、
ええ、
それはじゃあツイッターでお礼をしておかないといけないじゃん。
しとかなきゃいいんです本当に、うん、うん、これから書くんですけど、うん、でまああとはですね、
うん、
あのあとなんかいろいろね、あのお店とかキャンペーンでね、いろいろお店とかいろんなものがキャンペーンで、うん、見てくれた人に、
うん、
なんか差し上げますとかいうのも結構応募しちゃうんですよね。
ああ、なんか結構やってるよね。
やってますね、いろんなとこがね。でなんか私結構文房具屋さんフォローしてるんですけど、
そうなんだ、
文房具屋さんのそういうなんか 1000ツイート目を記念してプレゼントいたしますみたいな絶対応募するし、当たってないんですけど、うん、なんか文房具屋さんすごい面白いか、あの例えば文土器 .com さんですとかね、
うんうんうん、
この間実際買ったところもあって、
うん、
山田文具店さんっていう、
はいはい、
あの三鷹にあるお店なんですけど、
ほう
そこからですね、
うん、
いいなと思ったものを取り寄せたりしましたね、
うん、じゃあツイッターがきっかけでそれ、
いやまあなんかねその時ね、うん、ちょっとなんかそのポストカードを入れるものをなんか考えてたんですよね、
うんうん、
で普通はなんかあの OPP 袋って言いまして、
うん、
あのパッケージのねするための透明な、うん、セロファンっていうかビニール袋というかそういうのに入れるんですけど、私あのそのポストカード入れるのにあんまり薄いんじゃなくって、
うん、
薄いんがね 0.03 ミリしかないんですよ、大体どこの通販にも、はいはい、
うんうん、
で私が欲しいのは 0.04 ミリとかですね、0.05 ミリが欲しかったわけなんですよ、
うん、
でまあそれ結構ね売ってるとこ少ないんですよね。
へえ、そうなんだ。
でまあもうこれはね OPP 袋じゃダメだなとか思いまして、
うん、うん、
いっそのこと封筒にしちゃえとかね、
ほう
考え始めて、まあ、検索してみたら、うん、この山田文具店さんに落ち着いたんですけど、
うん、うん、
のサイトにぶつかったんですけど、そのサイトにですね、うん、なんかツイッターのマークがあるんですよ、
うん、うん、
でツイッターのマークあるじゃんと思ってやったら、やっぱそのツイッターにねアカウントして早速フォローしまして、
うん、
でまあ結構山田文具店さん毎日つぶやいてるんですけど、
うん、
あの 可愛いというかね、面白い文具ばっかり出てくるんで、
うんうん
うん、で、あのその中でね、結構今回ポストカード作るのに役に立ちそうなものもあったので、
うんうん、
この間早速オーダーとかしまして、そんなこ、うん、面白いことにもなってますね。
なるほどね。
うん。
うん。まあ結構そのなんだろう、僕が最初目についたのは、まあ他のウェブとかのメディアがね。
うん。
情報系のメディアとかがツイッターでその更新情報とか、はい、そのサイトに誘導するためのなんかっていうのは結構あるんだなと思ったんだけど、はいはい、実際その物を売ってるところが結構ね、やっていて、
はい、
で、まあ、クリアジのアップル系の番組でお世話になってるフォーカルポイントさんも、持っておりまして、
あ、なんかね見ますよね、なんかチラチラフォーカルポイント、フォーカルポイントってなんだろうと思いなが
ら、だからねプレゼントも結構フォーカルさん頑張ってて、結構そこのフォーカルさんがプレゼント商品の告知をしたやつをリツイートって言って、RT ってつけて
こう、
つぶやいてくれた方を対象にみたいな感じでプレゼントをやっておりまして、
なるほど、
で、まあ、最初はねそのフォーカルさんとは、フォーカルポイントプレスっていう要は広報系のアカウントが別にあって、はい、そこの担当の方とお話しさせてもらって、まああの番組のプレゼント用とかっていう商品出してもらったりしてたんですけど、でなんかそのプレゼントの募集をかけている期間で、
うん、
ストアのアカウントができてストアでもプレゼントをやってみたいな、なんとダブってんじゃんみたいな感じで思っていたんですがまあそれからやっぱりそのまあ分かりづらいし、あの今後あれするのはストアの方から出しますんでみたいなのを言っていただいて、で、まあ、急遽、
はい、
今週の土曜日、
はい、
そのフォーカルストアさんの、ショールームを使わせていただいて、
お、
生収録を
すごい
になりました。
わあ、びっくり、
これもなんかだからツイッター絡みって言えばツイッター絡み、
うん、そうですよね。
で、
なんかそういうイベントが立ち上げやすいですね。なんかどういうんでしょう、ステップというか、
うん、
こういうのどういうんだろう、ステップがいいじゃなくって、
うん、
なんて言うんだろう、わかんないけど、
うん、なんか、
うん、軌道が早いというか、うん、やりやすいというか、
そうだね、うんうん、なので、代官山にあります、フォーカルポイントコンピューターさんの、うん、ショールームで、私とクリラジの BJ さんが、乗り込みまして、
なんと
生収録をしますので、お近くの方はぜひ足を運んでいただければと思います。
すごい、なんかすごい、何も打ち合わせしてなかったのに
ですね、
なかった
なんかアウトレット品とかその場でしか買えない格安商品が出していただけるということなので、でね、フォーカルさんが今押してて、すごくいいヘッドホン、
いや、はい、
アトミックフロイド社のヘッドホンがあるんですけど、これね僕も試聴させてもらって今手元にも1個あるんだけど、ものすごくいいのね。
なんと、うん、
なんかイヤホンとかヘッドホンとかさ、
はい、
なんかなりゃいいじゃん的なとこがあって、
うん、
何万円もするようなのってさ、手が出ないってい
う
のもあるんだけど、
そうですね、
なんかそこにそんなにお金かけんでもみたいな感じがしていたんですが、
うん、
あのねこれ聞いちゃうと、すごい欲しくなる。
ああ、なるほど。
でね、すごい作りとかしっかりしてて、まあ、あの、フォーカルさんのサイト見ていただければ、あの、もの自体もすごいかっこいいので、あれなんですが、うん、それの、1名様なんだけど、モニタープレゼントをその場に来てくれた方に、出すそうです。
いいな、いいな。
使った使用感とかね、レポートはしていただきたいっていうことなんですが、最後、最終的にはまあ、それがプレゼントとして提供されるということなので、いくらだっけな、2万3000円とか、そんぐらいする ヘッド
と
イヤホン、
ね、いや
超お得なことになっておりますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただければと、
はい
はい、
iPhone の、ね、ものもいっぱい売ってるんですね、
う
ん、
そうそうそう、ね、基本的に Mac 使ってる方だとこう馴染みのある、はい、お店なんですけど、
はい、
Mac の周辺機器とか、今だと iPhone、iPod 系のケース類がいっぱい扱っているところで、
はい、
この社長さん、恩田さんっていうんですか、恩田さんのツイッターアカウントを見てるとなかなか面白いです。恩田さんもキャノンユーザー、7D とか 5D とか使って、結構なんかすごい人なんですよね。なんかフェラーリだかなんか乗ってたり、
素晴らしい
すごい人なんですけど、でもすごいね、社長さんって感じじゃないんですよ。すごい気さくにお話してくれる感じの言い方で、
いいですね。今 iPhone のケース、
うん、
なんか本革のケースいいなと思って見てるんです。
あ、そうなんだ。ちょっとぜひ
頑張ってクリスマスプレゼントに自分にああみたいな、もう誰かからもらえよっていう感じですね。ねえ、でもなんかデザインいいものとかね、多そうですね、
う
ん、
そう、結構ね、まあぶっちゃけて言うとちょっと高めな感じはするんだけど、はいはい、物はすごくなんかこだわってるというかね、いいものがあるので、なんかこう変わってたもんというか、すごくなんかニッチなもんも出たりとか、デザインとかそういうものはすごくいいものが多いので、まあ無理に買えとは言わないですけど、気に入ったものがあったらぜひご覧になっていただければという感じですね。はいはい、まあそんな感じで、まあツイッターいろいろ、まあだからそのクリラジではね、そのプレゼントの抽選とか、
はい、
応募をツイッターで受け付けて、見たりとかっていうことも、はい、試験的にやったりとかしてましたし、まあ、いろんな使い方ができるかなと。
あと一つだけいいですか、
うん、
あとね、風の旅人っていう雑誌がありまして、はいはいはい、うん、それのね、ツイッターで、うん、フォローしてくれたとかつぶやいた人っていうか、
うん、
その方にバックナンバーをお送りしますっていうのもあったんで、応募してみたんです。
お
う
お
う、そしたらもう先日早速届きまして、
それもプレゼント、
ね、一応プレゼントなんですよね。
おうお
う、今まだやってるかどうかちょっと分かんないですけど、7日前につぶやかれたものなんで、
うん、
分かんないんですけど、これがねまたいい写真雑誌だったのでね、
うん、風の旅人は、うん、はい、僕も一回見たことありますが、
はい、
いいですよね、
うん、私来たのは35号で、
うん、
去年のちょうど今頃出たやつなんですけど、
あと何が来るか分かんないんだ。
なんかね、いろんな方からね、僕も応募しましたみたいに、
うんうん、
ツイッターで聞いたんですけど、
うんうん、
でそしたらその方は私と違う号が来たらしいんですよ。
へえ、
うん、
面白いですね。
それで、まあ、私が来たのは2008年の12月号だったんですけど、
うんうん
うん、このまた写真がねいいので、
うん、
今毎晩寝る前に眺めてるんですけど。
あ、そう。
これもまた感想を書いたり、まあ今もこうやって語ってるわけですけど、
うんうんうん、
なかなかね、こっち住んでると写真雑誌って言うと本当、カメラ情報とか、
はいはいはい、
そういったものが多くって、なんか写真を使ってまた何か違う文化をというかね、
うん、
表現をしてみようっていう、そういうものがなんか出てくるのが少ない、
うん、
置いてあることが少ないので、
うんうん
うん、これはまあ雑誌ではありますけど、
うん、
まあ、その写真家の、ね、方たちが一生懸命表現したいことがよく出てるなと思って、
うんうん、風の旅人は評判いいですよね。
そうですね、
うん、
でこの編集長の方もねツイッターされてて、
あ、そうなんだ。
で、うん、ほんとたくさん雑誌に書いてある書いてあってもおかしくないようなことつぶやいてらっしゃってね。
おお、へえ。
びっくりするんですけど。
うんうん。
うん、またね、もしまだやってるようでしたら、聞いてみられるといいかもしれませんね。
うん、お、出してみようかな。
で、それでまたね、一部から取り寄せとかできるそうなので、
あ、そうな
の、気になった方はぜひね、
うん、
取り り寄せて見られるもいいかと思いますけど、
うん、風の旅人おすすめですね、
うん、私この中で一番気になったのが、うん、あの内野正文さんっていう方の作品で、
うん、
あの車窓からってことで電車やね、いろんな多分電車だと思うんですけど、
うん、
電車のその車窓から見える田舎の風景とかですね、うん、そんなんが色鮮やかに出てるんですけど、うん、なんかこの方、まあ、73年生まれなんですけど、
うん、
あの去年の元旦に亡くなられたんですね。
あ、
うん、なんか京都で撮影、元旦に撮影中に他界された方、うん、あの心筋梗塞で他界されたということが書いてあるんですけど、なんかちょっと前に私も聞いてたこの方、ちょっとあのなんか見たんですよね、あのサイトで見てて、
うん、
でまあ、今回またこうやってね実際の雑誌に載った作品、大きな作品見て、
うん、
その色鮮やかさっていうのがね、うん、本当目に焼き付いてくる。まあ私が結構普段見てる風景に近いっていうのもあるんですけど、切り取り方もあるんだなとか、
うん
うん、あと文が一緒に書いてあったりして、それもだいぶ共感できるとこあったし、
うんうん、
だからこうやってね、また写真と出会えるっていうのがいい雑誌かなと思いました。
うん、はい、確か小関さんも言ってたような気がしますが、まあ本当風の旅人は僕は良かったなと思った雑誌なので、はい、僕もフォローしてみたいなと思います。はい、ということで、まあこんな使い方もできるよみたいなのもあったりとか、こんな風に楽しんでますよっていうようなのがあれば、ぜひメールを送っていただければと思います。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、目は大事にしましょう高野でした。
はい、ではまた来週12日来てね。
はい、はい。